この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、北野武さんの新ブランドの T シャツ買いました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、ダンスも結局顔じゃねっと最近思う振り先があるのです。
どうも、今一番作りたい部活は100人支部です。編集者の天野です。
よろしくお願いします。
パンチあるなみんな、
うん、確かにね。いい自己紹介だ ですね。
それぞれ気になりますね。
ダンス何なんですか。ダンスやっぱり顔って。
そうですか。
いやもうある種それがもう出落ちだよね。
うん、うん、まあまあそうなんですけど、うん、結論はそこなんですよ、うん、ただそう思いに至ったのが、うん、最近アメリカのビルボードで結構まあ、トップ10ぐらいに入ってるかぐらいの、うんアーティストになって、うん、This is America っていう曲があるんですけど、うんそれの PV が、うんまあ、公開されてて、うん僕の中で勝手にインフルエンサー扱いしてる人がいるんですけど、うん、Facebook でフォローしてる人 で、はいはいはい、でその人がこれ魂が震えたって書いてたからとりあえず見ようと思って、うんまあ、それは音楽業界の人なんですけど、うん、見たらまあ、ラップと歌とが入ってるような曲なんですけど、うん黒人男性が、うんまあ、踊りながら、うん、でも最初、うん、ギター弾いてる人がいて、うん、その人を後ろから銃で撃つんですよ、うん、頭バーン撃ったらもう完全にチーパーンって出るじゃないですか、うん、それの映画出た後に、うん、This is America 言って、うん、ビートが始まる
言うて
言うて
This is America 言うて
かっこよくなる
でその後もまあまあなんかそういうなんていうかこうメッセージ性が多分強い目なんですけど一番控えたのはダンスでその中でもその人の顔が何なんでしょう無邪気なところとちょっと病的に目がいってもうてるみたいなところとがあってそこに引き込まれて見てるっていう感じがあってなんかこうダンスも人ってやっぱり結局顔見るんちゃうかなって最近思うんですよね。
なるほどそういうことね。
そうですそうです。
結局ダンスそのものじゃなくてイケメンかどうかじゃないって話じゃなくて
ではなくてです、はい、
人間の顔に
どれほど表現ができるか
顔つきみたいなことです、ね、
顔が表現だとい う,
っていう顔の表現こそが一番メッセージやっぱ訴えるよねっていうメッセージなのか見てる人の心を打つよねっていうことを言いたかった。
顔面アーティストですね。
僕アルラですね、
はいはい、
顔面アーティストだ
った。違う違う
顔面って
なるほどね。
はい、100人衆いきましょうか。
100人衆
ですね。はい、ですね。ちはやふる。
そこか。まさかのミーハやった。
映画がめちゃくちゃ僕原作読んでなかったんですけど、
あそうすか、
すごい評判が良かったから、まあ、見に行って、
うんうんうん、
作りてーって思っちゃいました。ミーハーな話です、これ。
ちはやふる。あれって僕も見てないし、原作も見てないんであれなんですけど、うん、あれってその部活ですよね。
部活ですね。
100人衆の。はい、
そう、う
ん。要は、天野さんはそれがやりたいっていうことですか。
それがやりたい。
29歳。
29歳、部活でやりたい。
確かにね、多分高校生の部活と28、今28。
今年29になるんですけど、今28。
はい、28の部活、絶対空気感違いますけどね。
みんな肩痛いみたいな。だって集まりが悪いっていう。仕事が、仕事がとか残業がとか言って。うん、
正座も辛いし、みたいな。
帰ろう帰ろう言う
と。大体広瀬すずはいないですからね。
あ、そうなんですよね。広瀬すずがいる部活やりたいんですよね。
やりたいよね。そうなんですよね。僕だから七杯フルは原作の方を途中まで、当時の最新刊まで買って読んで、
はいはいはい、
やっぱ次出るまでに、止まるじゃないですか。
自分の中の、うんね、
あれ結構僕問題あるなと思ってて、コミックとかって、
うんうんうんうん、
どうしてもその話題になって聞いて、うん、いいよって言われて買って前回それてすごい良かったで終わったりとか、
うん、
あと逆にもずっと買うって決めてて買ってるんだけど、やっぱ発売新刊出るまで遅いから、
はいはいはい、
前回の話忘れてるんですよ。
あ、そうですね。
あれあれですね。
うんうん、でも刊行が長いと、例えばキングダムとかってすごい長いじゃないですか。
はいはいはい、
覚えてなくて。どんな話やっけみたいな。
誰
が
分かるみたい
な。なんでそもそもこの人戦ってるんだっけみたいな。
人多いしね。
そうそうそう、なってきて。そうそうそう、
だから毎回、前巻とさらにもう一個前ぐらいから、
二つぐらい前から、
そうそうそう。
ダメでしょ。
う
ん、最新巻どれか分からなかったりとか、か iPad 入ってたみたいなとか。だから、なんかこう、僕もちょっと今別の漫画を読み返していて、
うん、
こんな面白かったっけこれみたいな。一冊一冊読んでるときは、まあまあ、ふんふんふんと思ってたんだけど。うん、 ちょっとね、なんか対策を考えたいですね。
完結、
完結したやつだけいい思う人いるよね。
まあ気持ちは分かる。気持ち
しますっていう。それで最新刊を追う楽しみとか、
うんうん、どうなるんだろうっていうのはね。
あとなんか読者プレゼントとかでさ、なんかサイン色紙くるやつで、そういうのは逃してしまうよね、やっぱり。
西村さん、そんなん欲しいんですか？
欲しいですね。今だって最新、今読み返してるのは、うん、それがあるからです。
なるほど。
好きなシーンを、うん、まあ、30名様にコピーしたやつにコメントと先生のサインが入って
またどうせ蒼天候とかなんか
の、まあ、達人伝な
ん
ですけど一巻が読み返してて、はいはい、僕そう面白いと思って
あれ面白いですよね、
うん、やっぱ僕、まあ、それこそ一巻から毎、まあ、1、2巻同時発売だったんで、うん、それ以降毎巻買ってるから、うん、ちょっとやっぱ前のやつ忘れつつ読んでるんですよ、
はいはいはい、
で初めて投資を見して、うん、うわめっちゃ面白いこれちょっとシャレにならんとまだちょっと応募できてないんですけど、うんこれ俺の話じゃなかったね。
そう。あなたの話になって、さらに北のブルーの話もするという、この、おしゃべり、おしゃべり泥棒やったけど。
おしゃべり泥棒違うわ。
おしゃべり
泥棒。俺が年老いたらやりたいカフェね。おしゃべり眼鏡、うん。あの、そう、北のブルーってあの、北野武さんの、
はいはいはい、
立ち上げたというか、まあ、あの社長じゃないけど、うん、あの、武志軍団の方が社長でやったブランドで、うん、で、なんかもう話題で、あ、これ買おうみたいな。武さんかっこいいし、なんか、
うん、
って思って、もうなんかサイトとか行ってもまたやっぱサイト作られた瞬間ぐらいなんで、
うん、
なんかログインにしても買えなかったりとか、うん、なんかすぐこうロード中になっちゃったりとかしたから、はいはい、これは流行らんと買えなくなると思って、うんうんうん、もうあんま考えないパッパって T シャツを2枚買ったんですよ、
うん、とりあえず選んだは選んだ
選んだ選んだんですけどあ、まあ、中でも全部買えるわけじゃなかったし、うん
はいはい、
あんまこれはだから8月以降とかだったりするからもう買えるやつをパッパって買って、うん、あよかった買えたと思って、うん、あの請求もカード支払いしてるから、
はいはい
でこうありがとうございましたってメール来るじゃないですか。
はい。
なんかねもう3万近い金額になってて
T シャツですよね。
よく見たら1万1万7千とかしてるんですかって。
1万
な。マジかーと。
すごいよ。
いやな。俺多分今まで買った T シャツ一番高いです。
いや多分そうですよね。
L。まあ入ってくれと思
う。いやもうそうなったら確かに記事多めの方がいいです
よ。そうそうそう。M より L の方がいいやろ
よ。大和小兼ね。
そうそうそうそう。1ミリあたりの金額ですからね。
北のブルーの T シャツの生地言うて5000円ぐらいで売れるかもしれない。
確かに。
まあそんな感じで、
はい、
どんな感じか分
からない感じなんですかね。
まあ今週も天野さん、
ポプラ社のね、
はい、来ていただいているので話聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
コージニシューラのしゃべり出版裏表裏表
はいというわけで、タイトルコールも終わりましたんで、今日はですね天野さんの、まあはい、過去というか
過去、
うん、そんな壮絶な過去があるかどうか知らないですけど天野さん経緯ですね編集者になるまでだった経緯とかをちょっと聞いていきたいなと思ってまして、
は
い、
なるほど
編集者さっきの話ってさっきというか前回の話では、うんうん、ポポラ社に新卒で入られて、
はい、
営業を2年間やって、はい、社長に来週から編集できるみたいな
そうっすね
はいみたいな
はいみたいな感じで
感じでなったってことだったので、はいまあ、ちょっとその前の話から伺おうかなと、
うんうんうん、
どういう流れで出版社に行こうと思ったのかしらっていうのをちょっとお聞きしたいですね
ですね、うん、まずそもそも編集者になりたいと思ってたわけでは全くなかった
なかった
初めて会ったかもしれないです
ね、うん、ですねまあまあ高校に遡ると僕、はいはい、バンドてか音楽が好きで、
はいはいはい、
ベースをやってたんですよ、うんうんうんうん、高校時代、
うん、
ただまあ軽音部とかもなかった学校 で、
はいはいはいはい、
でしかもまあ僕静岡出身清水っていう町の田舎の方なんですけど、うんうんうんまあ、楽器屋も大してないし、
うん
うん、タワレコもない、
うんうんうん
とにかくこの街からオラ出たいみたいな感じでとにかく音楽やりたいからのやっぱ東京やろうということで東京に出てきたんですよだから軽音部に入りたかったとにかく僕は
もう軽音それは高校生で東京に出てるんですか
あ大学からです
大学から、はい、
だから高校時代一人でもずっと別来てたんで
マジっすか
ほら、ほら東京さ、行くだ、
ほら東京さ、行くだ、
そうそうそうそう。よし、行くぞ、ベースで。
そうそうそう。で、まあそうじゃないんですけど。まあまあ、で、まあ、大学行って、軽音部入って、はいはい、で、まあ、晴れてバンドを組んで、はいはい、サークル内で、はい、で、まあオリジナルのバンドとかもやって、はい、まあ普通にライブやったり、CD とかも自分たちで作ったり。
はいはいはい、完全なる大学デビューじゃないですか。
大学デビューですよ。まあ、バンドやってモテたかったっていうのがね。
そう。あのね、バンドをやる人は大体それですね。そう。や
っぱり。あんまモテなかった。
そうそうそうそう、ベースってね、モテないんです、うん、目立たないんですよ。
そうなんですよ、ね、なんでベースにしちゃったんだろう。
実は僕、ね、あの天野さん言ってないですけど、うん、僕も、まあ、今現作曲もしてますけど、もともとは高校ベースから始めてた
んで、うん、そうなんですか。
そうです、そうなんです。そうで、そうそう、全然モテないんですよ。
え、モテたくて天野さんはベース始めたんですか。
あ、僕はまあそうですね。女子と喋りたくてみた
いな。あ、わかるわかる。はい、そうなんですよね。
なんでじゃあギターで始めるの。
そう、本当はねギターの方が良かったんですけど、うん、ギター目立ちすぎるから俺ちょっとそこまで無理って思って。当時そういう理由です。
僕はねギター一回やったんですよ、はい、家にクラシックギターが置いてあった
から、はいはいはいはい、
一応弾いてやるかと思ったら、うん、F コードが抑えられなくて、あ、無理
無理っつって
無理って4弦ならできるんじゃないかなみたいな感じでベース。そ
うそう、ベースとギター簡単に言うと、あのベースは単音で、
そう、
もう変な話、人差し指だけでできるんですけど、うんうん、ギターは全部の指を使いつつ、しかも人差し指の、うん、側面を、そのままこうギターの、なんていうんですか、あれ、フレット、なんて言ったらいいんですかね、あれね、うん、まあ、まあ、
作曲か。これ本の何でしたっけ、点、何でしたっけね、この辺みたいな話でしょ。そうそうそう。表紙何でしたっけ、
ガンガンアーティストです
か。まあまあまあ、結構大変なんだっていうの
が、そうそう、まあ、で、音楽をやりたくて、まあ、ずっと、そう、だから、はい、就職活動が大学3年から始まったんですけれども、まあ、結局、バンドやりたかったんですよ、うんうん、もうずっと。はいはい、だから、まあ、最悪、バイトしながら、うん、まあ、ルームシェアとかして、で、いいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、親から仕送りもらってたんで、さすがに就職活動してるって、ポーズだけは取らせて、
うん、はいはいはいはいはい。わかるわかる。そういうのわかるわ。
で、その時に初めて、どういう仕事をやりたいのかなっていうのを考えたんですね。で、まあ、僕、まあ、文学部だったんですけど、まあ、本読むのは好きで。だったんですね、うんうん、で、まあ、あと美術とかも好きだったんですよ、絵を見るのとか。で、まあ、文章と絵、うん、あ、絵本じゃねって思って
文と絵、そう、
文と絵を両方できるのって絵本、うん、絵本じゃねって思って
俺ひらめいちゃったぞ
そう、で、そう、だから、うん、じゃあ出版社受けてみようと思って、うん、でもまあいろいろ調べるじゃないですか、
はい、
大手出版社さんの採用とか、うんうんうん、まあエントリーシートがクソめんどくさいわけです
よ。あ、そう、もうすごい量書けますよね。
そう、企画書作れとか作文書けとか、これも一個一個やっていくの無理だなと思ったから、うんうん、まあ、まあ自動書だけに絞って、うん、僕はポップラ社と福音館書店というところがちょうど自動書の出版社で採用やってたので、うんうん、その2社だけとりあえず受けよう、う
ん
う
ん、へー
って思って、まあ、受けて、うん、まあ、なんか受かっちゃったっていう。
なんかそういう、そういうもんですよね。なんというか。
もっと熱い思いを持って準備して落ちるやついっぱいいるんですけどね。
ね。でもなんかそういう。
厳しく買うと思うんですよね、この話をすると。そう、だから僕、その2社以外は、リクナビとかあるじゃないですか、アイサイト。あれで、一番エントリー数の少ない企業をとりあえず受けてみたんですよ。
ああ、はい。滑
り止めみたいな感じ。
人気ないからいけんちゃうから
ね。そうそうそうそう。
考え方よ。
考え方がそう。競合したくないな、みたいな感じで。はいはい、そう、だからなんだろうね、シロアリ退治の会社とか、なんか怪しい水の売る仕事とか、
はいはいはい、
築地の卸売り場のおじさんとか、
はいはいはい、
そういうところを、積極的に受けに行って、社会を見るっていうこと。面白かったですよ。でも、築地とかはね、うん、一時がね、はい、見学しないといけないんですけど、はいはい、朝3時集合とかで。
どうやって行くんすか。
みんなジョナサンに泊まってるって言ってました。ジョナサン迷惑だなと思って、確かにちょっとやめたんですけど、そこ
は。
うん、そうそう、まあ、そういうことで、まあ、それで出版社に入って、まあ、だからあんまり、そう、めちゃくちゃ出版社に入りたいとか、編集の仕事やりたいっていう意識で入ったわけではなかったっていう感じですね。
本当に絵本だなと思っただけだから、
そう。
営業でもよかったんですね。
営業でもよかったです。まあでも、まあ最終的にはその、児童書の編集者、絵本の編集者とかを、まあやれたらいいかなと思ってたんですが、まあ営業やって、そしたら新書の編集部に行っちゃって、新書読んだことないなっていう。僕新書って一番売り場行かないとこだったんで、ん、 やっぱ行く、なんだろう、学生時代もやっぱ文庫とかで文学を読んだりとかしてたから、はいはい、新書ってなんかあんまり興味が、ね、全くなかったから、うんうんうんうん、そっから、うん、なんかどういう本があるんだろうってリサーチし始めてたっていう感じなんですよね。
ちょっと、うん、興味本位で聞いていいですか、はいはいはい、その面接はあったんですか、そのポプラ社受
けた時。ありました。
その時に何聞かれて何を答えたんですか。
ですね、一応僕の当時の採用フローでいうと、最初にエントリーシートをウェブで提出しました、うん、まあ、履歴書っぽいやつと、うん、あとなんか一冊自分の好きな本を紹介してくださいみたいな作文、うんうんうん、それが一時で、うん、でその後に東日本大震災があって、あ、はいはい、半年ぐらいかな、返事が来なくて、もうこれ採用なくなったんじゃないかなって思ってたら、まあ一応一次選考通りましたっていうのが4ヶ月後ぐらいに来て、うん、そうで、その次が作文で、今あなたにできることは何ですかっていうテーマで、
うん、今あなたにできる、
もう完全に東日本大震災
に対して作文課題が出て、まあ、それを 2,3 字ぐらい書いて出して、うん、が通ったらもう次最終でしたね、最終面接。
完全にそれが刺さったんじゃないですか。
でしょうね。
もうそこでしか判断しないんだなと思いました。SPI とかね、ああいうテストじゃなく、うん、書けるとか読めるかどうかで。
ちなみに何て書いたんですか。覚えてますか。
ね、僕は、まあ、当時バンドやってたから、うん、まあ、やっぱ震災の後もチャリティーイベントみたいなのとか出てたんで、うん、まあ、そういう自分なりの貢献の仕方をしてますみたいなことを多分書いたと思うんですけどね、うん、
全然だから出版に関係ないことを書いてるからよかったのかな、
なんかマジやなって感じ、ね、
なんか
綺麗事じゃなくて、うん、しかも実際やってるし、
絵本の読み聞かせに行きますとか、うん、なんかそれこそなんか、うん、じゃあ感動できる本を作ってとかじゃなくて、うんうん、あ、いや、やってはるんやみたいなことかな、
うん、かもしれないです ね、もしかしたら、
ね、
うん、
東日本大震災の時ってアロさん何してました。
僕は、姫路にいて、
はいはいはい、姫路、はいはい
はい、フォーラスというですね、うんうん、あのファッションビルが当時あったんですけども、
う
ん、はいはい、そこの営業をやっておりましたね。
へえ、何かやりました、東日本大震災。
あ、もうべっちゃやりましたよ。
べっちゃやったんですか。
べっちゃやった
方言ですか今も
姫路弁、
神田だけ
何をめっちゃやった
の。でも基本的にはやっぱりその募金と、はい、それにちなんで、まあ、なんかキャンペーン組んだりとかっていう感じでしたね。完全にあのショップのテナントさんにはあの批判されましたけどね、うん、当時。
ああ、そうなんですね。
P になるか言うとこれ以上は言わないですけど、はいはい、まあまあまあ、真摯に受け止めてやってました。で、僕個人的にはやっぱり初めてその時ツイッターをちゃんと使ったというか、あ、みんなの、まあ、身元確認というか、誰々なんか連絡確認できたよみたいなやり取りをして、なんかほんまに結構どうやることが起こってるんだなと。まあ西なんで全然その地震もなかったですし、だからニュースで知ったぐらいの感じだったんで。
そうですよね、
はい。
でしょ、なるほどね。
西浦さん何してたんですか。
僕自宅難民してましたね。
あ、帰れないってやつですね。
自宅から出られないんですよ。
はいはいはい、は
い、家にいたんですその時、
はいはい、
で、まず僕その時独立してても、
あ、
してたんで、
はい、2050
年の独立なんで、
うん、
あれ2011年ですよね、はいはいはい、だから、まず打ち合わせが全部キャンセルになっていくんですよ。
そうですよ、ね、
それそうですよね。
だから僕の出ていく予定がなくなるんですね、
うん、
ああ、そっか、
うん、
で電車とかも遅延したり、まだ動いてないやつとかもあったりしたから、うん、まだ言うて都内でも、うん、だから家から出なくなり、誰とも喋らないみたいな、
うん、
テレビつけたらその震災ニュースしかやってないから、うん、正直見るの辛くて、
はいはい、まあ、そうですよね、ね、
爆笑するもんじゃないじゃないですか、
うん、
だからそれも辛くて家から出る用事もなくなって、本当にコンビニの往復みたいな。
へ
え、あれはあれでちょっと塞ぎ込みましたね。だから当時、貧粛ムードみたいなのあったでしょ、なんか、
うん
うんうん、楽しむのダメみたいな。
ああ、ありましたね、うん、はいはい、
貧粛自粛せよみたいな、
うんうん、
だからいわゆるツタヤさんとかで、うん、ごっつええ感じとかの DVD がめちゃめちゃ借りられたらしいですよ。
あ、
そうなんだ、うん、やっぱ人はどっかでそういうの求めている
、笑いを求めている
。そうそうそう、ちょっと辛かったやんと思う、うん、みんな。
でもあの頃だからどこの会社もCM がなんか自粛されて、
う
ん、で唯一はなんかポンと2週間か3週間1ヶ月ぐらい経って出てきたのが、うん、召集力で、彼が歌って召集力あれなんですよ。センセーショナルで、
あ、
このレベルならいいんだみたいな
一 つの基準を提示した
ら勝利じゃないかなと思いますけどね。
確かに、だってあの時も CM も、あの、公共、
うん、AC のね、
ジャパン。AC のやつだったよね。
そうそうそう、そうばっかりだったんで。
あればっかりで、あれも辛いっていう。
辛い、そうそうそうそう。
なんか嫌やみたいな。ってのはちょっと思いましたね。
まあ話がだいぶもうね、本から離れてますけど。
いや、でも結構、
つながってますよ、これ。
あの、吉見さんの時もそうでしたけど、あの、震災で自分の働き方とかを見直して独立した人とか、
う
ん
う
ん、
あ、いるから、そうですよね、
あの前後で作る本変わった人結構いるんで、うん、やっぱりみんなの人生に OK いただいてるんですね、うんうん、でそれでなりましたと、うん、いうことか、
なりましたということです。
でまあその震災のことがじゃああって、その時就活してて、うん、天野さんは、うん、で入社されて、で、うん、16歳の語り部っていう本を作ったんですか。
そうですね、震災からだから5年目の年に作ったんですよ。で、あの震災で人生が変わった人ってたくさん周りにもやっぱりいたし、そういう話もよく聞いたんですけど、僕はあんまり変わらなかったんですよ。別にてか、まあ、当時は就活がとにかくどうなるんだっていうのばっかり考えてて、自分のことばっかり考えてて、まあ、募金とかやってればまあちょっと入れるぐらいの貢献しかしてなかったし、まあ震災とか原発のニュースも対して追ってたわけではなかったんですね。ただその4年後編集者になって、そのまあ16歳の語り部っていう本を僕作ったんですけど、まあ当時小学校5年生で被災した子たちが東京で語り部の講演をやる機会があって、たまたまそこに僕いたんですよね、高校1年生の子たちが。で彼らの話を聞いた時に、あ、なんか僕がチャラチャラ震災後遊んでた時にこの子たちはこんな思いを抱え続けてきてたのかっていうことを知って、そこでなんだろう、今編集者になった自分がこの場に居合わせたってことは、多分この子たちの言葉を届けなって、ないといけないんじゃないかっていうふうにすごい思って、もうその場で本にさせてくださいって言って作ったのがもう16歳の語り部という本ですね。だから僕は4年後に変わりましたね、多分本作りの方向性とか、
ね、じゃあまあちょっと今日は時間もあるんです
ね、うん、そうですね、
ここで一旦、はい、
行かせていただいて、こうなってくると前半に無駄話が長かったのが悔やまれますけれど
僕ら毎回そのパターンですよね、
ですね、
そうですね
来週、はい、この16歳の語り部をはじめ、うん、天野さんが作られた本の話をお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
当番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
フェイスブックページ、出版タイムスのフェイスブックページへ、コメントメッセージをお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。